タビュー役の秋田俊也です。この番組は営業マンの方、あるいは修行の方、あるいはまたこう4、5人の社員を抱えて自ら率先してこう営業されている方に幸せになっていただくことを目的としています。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第8回だったんですかね。
そうですか、はい。
まあ、山下さんの売りっていくつかあるんですけど、こう、アフターフォローというところで、
はい。
その目的はっていうことで、
うん。
お客さんの、こう、状況を聞きに行くと。
はい。
いうことが、こう、目的ですよと。
そうですね。
はい。いうお話をしていただいたんですけど、
うん。
まあ、それは確かにそれで、わかるんですけど、こう、なんかそれを聞いてるだけで、
うん。
なんか、口コミ紹介って、
ああ、はい。
なんか、起きるんだろうか、みたいな、なんかね、そういう、中途半端な気持ちで、どうしてもこう、アフターフォローって、こう、なってしまうことって多いですよね。
なおざなりになっちゃいますね。
そこにこう、これ仕事だっていうことで、こう、なんか本気というか、集中できない、
うん。
で、それで今日はですね、
はい。
まあ、山下さんなんかはもう、アポが3年先まで埋まってるっていうことで、
はい。
ズバリ、3年先までアポイントが埋まる、
うん、
アフターフォローのポイントは、ここだと。
はい。
いうことで、こう、アフターフォローについて、こう、今日は、あ、そっか、そういうことなのっていうのをちょっと、
はい。
お話ししていただければなと思いますので。
わかりました。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう、ズバッと聞きますけど。
ええ。
秋田さんを含めて皆さん多分分かってらっしゃると思うんですけど、もう一回確認させてください。
はいはい、
アフターフォローって仕事ですよね。
仕事ですね。
ね。で、仕事にも関わらず、なぜ、おざなりになったり、ないがしろになったりするかっていうと、生産性がないって感じてらっしゃるからだと思うんですよ。
そうなんです。本音を言うと。
本当のことそうでしょ？
特に。本音を言うと、
ね。リフォーム業界の方なんていうのは、もうアフター行くと今度、ね、マイナスの仕事があるっていうふうに思ってらっしゃるじゃないですか。だから余計に、おざなりになったり行かなくなったりするんですが、本音のところは、アフターフォローをやることによって、紹介と口コミが出だしたりとか、リピートが生まれてきたらどうです？秋田さん。力の入れ具合は。
アフターだけやるようになるでしょうね。
ね
え。
それ簡単にね、リピートや紹介が出るんですよ。アフターをきちっとすれば。
いや、本当に簡単なんですか？
その簡単なこと、この間の8回目の時言ってなかせんでしたもんね。ごめんなさい。はい。言ってないんですよ、皆さん。いろんな、今、マーケティングの手法や営業手法が出まくってるので、自分がどんな思いで、どんな目的に、何のために今の仕事をやってるかとか、お客さんとどうなりたいんですっていうことは、皆さん、文章にしてみたり、言ったりとか、名刺に書いてみたりはされるんですが、
しますよね。
ほとんどの会社も、例えば理念とかビジョンとか、ミッションとかって、掲げるんですが、あることをきちっとやってる会社自体が少ないんですよ、大手でも。
あることっていうのは。
じゃあ、一番いい例は、保険営業マン自体の秋田さんにちょっと今戻ってくださいね。聞きますね。僕、秋田さんから僕、今、保険入った山下です。お客様です。
は
いはい、ね。で、僕、秋田さんに聞きました。秋田さん、僕との仕事の一区切りって、いつなんですか？これで、秋田さんの山下に対する仕事は完了っていうのは、いつなんですか？俺、答えれないでしょ。
どうしても契約ってなっちゃいますよね。
ね、契約、ね、なおかつ、 僕が死んだ時にうちの嫁さんか子供に保険金を渡した時が完了なんですかね、と思いがちでしょう、ということはいつまでたーっても中途半端なまま仕事をずるずるずるずるやってるような感じになりません？イメージ的に。
お客さんになった途端になんか中途半端になります
ね。なるほど、そうです、そうです。お客さんになった途端に、
ええ。
で、これを明確にする方法が、仕事の一つの完了を決めるっていうことをやっていただいてるんです、僕は。
もうちょっとわかりやすく言っていただくと。
例えば、今の秋田さんの理由で言うと、私、秋田の仕事は、山下さんから契約をいただいたとこからスタートなんですが、あ、秋田さんに入ってよかった。と思っていただき、どうせだったら、たくさんの私の知り合いにも紹介したいし、で、定期的にうちに来ていろんな情報交換をしていただきたいって言っていただいたところが、自分の仕事の完了ですって、文章にでもいいから、こう、きちっと決めてお客さんに伝えちゃうんですよ。
文章に書いてお客さんに伝えると。
もう文章で言います。言葉でもいいんです。私の仕事は、の一区切りは、山下さんから、本当秋田さんでよかったって思って喜んでいただいたりとか、ああ、また聞きたいなって思っていただいたりとか、それはそれぞれによって言葉が違うんですけども、紹介と口コミをいただきたいんであれば、それをその仕事の一つの区切りであるところの文章に入れ込んでおくことなんですよ。ここがポイントなんですよ。
そうすると、もし出なかった場合は、完了してないってことですよね。
そう、完了してないということは、出るまで、ちゃんと、お客さんのところに行き続けるんですよ。だって、それが仕事、完了してないわけですわ。ラーメン屋さんで言うと、スープだけ入れて、まだ麺が入ってないんですわ。ちゃんとやるんですよ。はい。
そうすると、どうしたら、喜んで、ああ、この人、あの友人にも話したいわって思って喜んでもらえるかっていうことを考えるってことですか？
そう、考えたり、どうしたらいいかって分からなかったら、その方に実際に聞いてみるとかしようと思ったら、その方との接触頻度、つまり会いに行く回数増えるじゃないですか。アフターの中にそれを入れ込んでおくんです。そしたら、例えば、なんで3年先までやるかっていうと、月に1回、秋田さん、私、山下は、月第3土曜日に、例えば、ずっと来ますね、あ、いいよ、来てねって言った時に、1年経ってもまだ紹介と口コミが出ないってことは、もしかすると秋田さんが僕に対して何か不満を持ってるのか、紹介していいのって思ってるのかって聞いてみないとわかりませんよね。
それはどうやって聞くんですか？
だから最初に言っちゃうんです。私の仕事の一つの区切りは、秋田さんから本当に山下君に入ってよかったと思っていただいたり、あなたに決めてよかったって喜んでいただいて、なおかつまた聞きたいとか、人にも紹介したいと思っていただいて、初めて完了なんですってことをもう最初に明言しちゃうんですわ。
明言しますよね。
うん。
で、明言して、
明言してるということは、毎回行くたんびに自分の仕事が完了できてないと思ったら、一番最初に契約いただいたときに私伝えたんですけども、何か、私不手際とか何か困ったことがないんですかって聞かせてもらったらいいんですわ。
あ、そういうふうに聞くんですね。
そうそうそう。いや、実は、山下さんを紹介したいんだけれども、って言うかもしれませんし。
気に入ってないところがあるかもしれないし。
かもしれないし。いやいや、もう山下君忙しすぎるからとか、っていうふうに、聞いたら答えてくださるので、そこですね。まず聞こうと思ったら、まず自分の仕事の管理はこうなんですってことを相手に伝えないと、よくある、保険会社さんがよくあるのは、契約終わった途端に、どなたが紹介していただけませんでしょうかって言うと相手に対してプレッシャー感じちゃうんですよ。
プレッシャーかけますよね。
うん。でも、仕事のか、私の仕事の一区切りはこうなんですって伝えることはプレッシャーでも何でもないんです。
相手が納得しない。
え？
プレッシャーではないんですか、これは。
プレッシャーじゃないですよ。だって、自分の仕事の管理はこうなので、今から、誠心誠意、フォローアップ、させて、真剣にかからせてもらいますからねっていう宣言なんで。
はぁは
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。今の何が違うかっていうと、紹介してくださいっていきなり頼むのと、紹介が出るため、私は一生懸命真剣にいろんなことさせてもらいますねっていうのの違いですよね。
そういうふうに行動しますと。
はい。 喜んでいただくことをもう精一杯させてもらいますと。
ええ。
どうやったら秋田さんというお客さんを喜んでいただくかっていうのは、やっぱり定期的に会いに行って聞かせていただいたりとかお話を聞かせていただかないとわかりませんよね。でなおかつ紹介しようかなって、この秋田さんが思っていただこうと思ったら、一体僕はどうしたらいいかっていうことも聞かせていただかないとわかりませんよね。
わかんないですね。
だから、アフターフォローの仕事っていうのは、確認しに行く、聞かせていただくのが仕事の、最大の仕事なんですよ。で、これさえ充実してやっておけば、
うん、
ちゃんと自分の仕事の一区切りの管理はこうなんですって相手にも伝えておけば、その結果は、未完了で終わるお客様が いるのもあるかもしれませんし、
うん、
ちゃんと一区切りの完了で終わったお客様はまた次に続いていきますので、
うん、
なんかね、ずるずるずるずる中途半端なままやってるっていうのが特に営業の業界では多いっていうふうにすごく感じたので、もうお客さんに契約をいただいたり買っていただいた後は、アフターをちゃんとさせていただくっていう部分の説明にもなりますし、
うん、
自分の仕事の一つの区切り管理はこうなんですって相手にちゃんと伝えるってことですよね。よくあるじゃないですか、あの塾の、あの先生も、私は、秋田さんを東大入学して私の仕事の完了ですからってちゃんと。
ありますね。
そうすると、お客様も営業マンもそこに向かっていくじゃないですか。でも今の状態って、お客様はどこ向いてるかわからないし、営業マンがどこ向いてるかわからないって言うと、それは、ねえ、うまくいかないっていうのは当たり前のことだと思いませんか？
あの、こう、普通契約したら喜んでくれて紹介もらうみたいな、
うん、
イメージが、
うん、
あったんですけど、
うん、
こう出会って本当に良かったっていうふうに思ってもらうためには、
うん、
まあ、契約はしてもらったんで、これからお付き合いを始まりますよと。
うん。
で、よかったって言っても、その、何がいるのか、
わからない
でしょ？営業マンにはわかんないから、それを確認しに行かないとわかりませんよっていう、
はい。そうです、そうです、そうです。
ことなんですかね、シンプルに言うと。
あの、本当にシンプルに考えると、特に保険の業界に言うと、紹介が出るときって、何かのきっかけがあるんですよね。例えば、そのお客様の周りで、その保険の必要性に感じる事件が、事故があった。もしくはご自分自身が、ああ、入っててよかったっていう体験があったって。それって、待ってるだけだったら、こっちに来ないかもしれませんよね。
そうですね。
だから、最初に、私はそういう時に、本当に良かったと思っていただくために、アフターフォローをさせていただくんですって宣言しちゃうんです。で、宣言しちゃうと、アフターフォロー、おざなりにはできませんよね。
できないですね。
僕の経験であったんですけど、ずっと定期的にやってたんですよ。お客さんのところに行って。ただ、その仕事の完了を伝えてないかったばっかりに、で、特に、同じ日にダブルブッキングして契約が入っちゃったので、そっち優先して行かなかったんですよ。
はいはいはい。
連絡もせずに。
で、
1ヶ月間間を置いて、翌月の同じ時に行ったら、普通に、あ、山下さん、こんにちは、どうも、こんにちは、秋田さん、って。で、いろんな話してたときに、あれ山下さんって、こういう保険も扱ってたの？あ、そうですよ。なんだ、知らないから、この間入っちゃった、って言われたんですよ。そこで分かったのは、僕の仕事はどんな仕事をしてるかっていうことも、全然伝わってなかったし、僕はどういう思いで仕事をやってるかってことも全然伝わってなかったし、っていうので、今言った、もう契約と同時に自分で宣言しちゃおうと。で、宣言してるからには、どんな、他に美味しいお仕事が入っても、まず、このアフターフォローの仕事を最優先にしてやるってことをちゃんと決めておいたらいいっていうのが分かったんですよ。はい。
なんか、山下さんのお話を聞いてて、こう、
はい、
今思ったんですけど、お客さんも、すべて、営業マンのことを知ってるわけでもないし。
うん、そうです、そうです。
営業マンもお客さんのことをすべて知ってるわけでもないし、
うん、
今まではなんか、なんとなく、そのうち紹介してくれるんだろうな、みたいな、こう、期待感か、
うん、
紹介くれ、みたいな脅しか、みたいな感じでしたけど、こう、
うん、
そのギャップを、
うん、
埋めていくっていうのが確認っていうか。
アフターフォロー、ね。
アフターフォロー。うん。というふうに理解すればいいんですかね。
そうです。ね、なおかつ、そのためにちゃんと、ね、あ、そういうため、それがアフターフォローなんですよってことを、自分だけではなくて、お客様にも分かっていただくんです。
あ、お客さんにも分かってもらうってことですね。
だから最初に宣言しちゃうんです。僕の仕事の一つの一区切りというか完了は、今、秋田さんから、こうこう喜んでいただいて、こう言っていただいて、こうこうこうなることが僕の仕事の完了ですので、今から誠心誠意頑張らせていただきますねっていう。これあの、ごめんなさい。営業に関して言うからちょっと分かりにくいかもしれませんが、飲食店とかで置き換えるとすごく分かりやすいと思いません？
例えば、
秋田さんっていうラーメン屋さんが、食べていただいた瞬間に、うまい！また来るねっていう一言を残していって、で、誰か友達連れてきたよって言ってきていただいて、初めて一人のお客さんとの仕事が完了なんですっていうことを、店全体でそれを共有してたらどうなるかっていうと、山下ってお客さんが来てるんで、ラーメン頼むって言って、パッとラーメン僕食べますよね。うまいって言わないんですよ、僕が。で、おやそって書いた時に、その店員さんが必ず言うんです。美味しくなかったですかって。
あ、そのお客さんに。
確認するわけです。はいはいはい、なんで、いや、うちのモットーはってパッと指さしたところに、スローガン書いてあるんですよ、そうやって私、ここと。また来るね、うまい。また来るね、今度は、友達も連れてくるわって言っていただいて、初めて私たちの仕事の完了なんです。一杯に魂を込めてますからって書いておくことがあるんですよ。そうすると、もう、アルバイトであろうが何であろうがみんながそれやっていくので、いっぱいいっぱい精神誠意込めてちゃんと持っていくんですね。
なるほど。
はい。そうするとどうなったかっていうと、やっぱり行列ができるラーメン屋さんになってるんですよ。そういうとこって。
そうすると、その、契約までの部分も質も変わるってことなんですかね。は
い、変わってきますよね。
いうことですよね。
はい。
で、その、宣言する言葉は、その人の思いでいいんですか？
そう、その人の思いですね。どういう状態が結果的に欲しいかっていうことを盛り込んだらいいんですよ。
あ、どういう状態が欲しいかと。
はい。さっき言った、また話を聞きたいとかっていう言葉もいいですし、今度は、誰かに聞かせたいって思っていただいてもいいですし、そういう言葉にちゃんと表していくと、相手にも伝わりやすいですから。
ええ
ー。プレッシャーにもならないでしょ？例えばですけど、私、秋田俊也は、山下さんから、5人の紹介をいただかない限り仕事は完了しないんですなんて言ったら、バカですからね、ほんと。
それはバカですよね。
それってプレッシャーですからね。はい。そういう部分での、なんか仕事の一区切りみたいなことをお客様に宣言し、それをアフターに盛り込んで、それがアフターなんだっていうことをちゃんと伝えることによって、紹介とか、ちゃんと出だすようになりますんで。
なるほど。宣言することで仕事自体も変わるし、アフターの意味付けも変わるっていう。
そういうことです。
ことですね。
まずはやってみてください。
はい。わかりました。いや、今日の話ちょっとかなりシンプルのようで、山下さんのお話いつも深いので。
ありがとうございます。
またこの辺は聞かせていただくことあると思いますけど。
はい。
次回がですね。
ええ。
まあ、これよく私も、研修の時に、営業マンはこう、営業マンが主導権を握っていかないと、お客さんより主導権握っていかないとうまくいかないっていうことを、よく教わったんですけど、山下さんのあるエピソードを聞いた時に、それって本当かなって思っちゃったんですよね。
はいはいはい、はい。
主導権を握ることが本当にいいのかなと。で次回のテーマはですね。
はい。
営業マンが主導権を握るとうまくいくって、本当ですかと。
本当なんでしょうかね。
ね、そこを、ちょっと、お聞きしたいと思いますので。
はい。
はい。
わかりました。
はい。今回はどちらの順番でしたか？
今度は、有田さんです
よ。あ、私ですか。
有田さんです。
幸せを。